副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー仮想通貨暗号資産講座の講師、鹿武史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
今回4回目なんですが、
はい、
やっぱ鹿さんの話は面白いですね。
いや、本当勉強になりますね。ちょっと過去3回ね、はい、お話しいただいてますから、ぜひ皆さん遡って聞いていただきたいと思うんですが、
はい、
今回はですね、これリスナーの皆さん興味あると思うんですけど、うん、ビットコインじゃいくらになるんですかと、
はい、
今後の価格の、まあ、予想といいますか、鹿先生の考察をちょっと伺いたいの、うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそれに関連して触れていただきたいのは、ビットコインって半減期っていうのがありまして、
うんうんうん、
まあ、オリンピックみたいに4年に1回ぐらいの程度で、
はい、
まあ、マイニング、まあ、簡単に言うと、まあ、発行、生成ペースが半分になると言いますか、
うん、
マイニング報酬が、半分になるということで、
はいはいはい、
その、発掘されるペースが半分になっていくみたいな仕組みがあると思うんですが、
はいはいはい、
このちょっと、半減期も絡めて価格が上がってきたっていうのもあったんですけど、うん、まあ、ちょっと最近の動きが今と違うっていうのも鹿さん最近よくおっしゃるんで、
はい、
そこも含めてちょっと今後どういうふうにビットコインが価格推移していくかっていうのを伺っていきたいなと思います。
うん
うんうん、いかがですか、鹿さん。
はい。そうですね。半減期の後の価格推移っていうことは、講座でもずっとお話ししてきたんですけれども。
はい。
例えば、2016年、7月9日、2回目の半減期っていうのはここであったんですね。ちょうど、第一次仮想通貨ブームの直前みたいな感じになると思うんですけれども。
はい。
まあ、そこでは、1年前のビットコインの価格っていうのが、だいたい 32,760 円だった。
うん、
それが、うん、半減期の時に 65,441。まあ、この間は2倍にも上がってないんですね。あ、まあ、2倍か、うん。ほぼ2倍。
ほぼ2倍。
それが、半減期を経て1年後の価格っていうと 28,6970。
おー、上がりましたね。
ね、うん、まあ 4.39 倍っていうような、うん、感じで上がって、
うん。
次が2020年5月11日。はい、で、まあ、半減期って、まあ、知ってられる方は、説明は打足なのかもしれないですけど、ビットコイン、取引を承認する、ブロックチェーン上の取引を承認するっていう行為を、マイニングと呼びます。
はい。
その取引を承認した場合に、まあ、これ一番早くお題を解いた人、宿題をできた人が承認できるんですけれども、うん、報酬としてビットコインがもらえる。
はい。
これが2016年7月9日の場合は25ビットコインがご褒美だったのが 12.5 ビットコイン。で、2020年の5月の時は 12.5 ビットコインだったのが 6.25 ビットコインって、ご褒美の、が半分になるっていう時です。
はい。
で、その時、2020年の場合ですと、半減期日の価格っていうのが 925,436 円。まあ、これ、どこで取ってくるかによってちょっと違いますけど、まあ、テキストに書いてる、金額を今読み上げてるんですけれども。
はい。
で、1年後にはどうなってたかって言うと、616,350円。まあ、6.66 倍。
はいはいはい。
で、2024年4月20日に半減期が起きたと。
はい。4回目の半減期ですよね、それが。
4回目です。はい。はい、その時に、半減期日の価格が、まあ、1,049,765円。 で、実際に、どうなったかっていうと、今回は従来みたいに何倍なんていう、額まで上がってないんですね。
うん、
今も、まあ、1600万円台から、1800万円台ぐらいのレンジで推移してる。
はい。
従来は、市場に放出される量が半分になるんで、市場の供給を満たすために、価格が上がらざるを得なくなると。いうような形だったんですけれども、今回そうなってない。これを取り上げて、今後どう考えていくのかっていうことを、まあ、自分なりに考えをまとめとかなくちゃいけない。こんな話を先日、夏合宿の際にもやってきたところなんですけれども。
はいはいはい、はい。
まあ今回ちょっと特殊でこうなってるよっていう見方をするのか、今後の、半減期、まあ価格の上昇は、今までと違うよっていう見方をするのかっていうところなんですけれども、
うんうん、
ここのところの見極めっていうのが今後ポイントになってくるよっていう話なんですね。
確かに。
なるほど。まあ、今まで通りには上がってないですもんね。確かに。倍率だけ見たらね。
そのでも今回は半減期前になんかすごい上がってた感じがするんですけど、その辺はどうなんですか？
ああ、おっしゃる通りで、それがまず一つ大きく影響してる。はい、1000万円を超えるよっていう予測は、冬の時代にも簡単に、思いつくところで、そういう話はしていました。
はい。
ただ、1000万円の超え方が、予想よりかなり早かったんですね。その理由としては、まあ、一番大きな理由っていうのは、ビットコイン ETF が、現物のビットコイン ETF が、アメリカで、1月だったと思いますけれども、承認されて、で、急激に、そこから上がってしまったっていうのが一つあります。
なるほど、なるほど。その4回目の半減期なんで、
はい、
その半減期来たら上がるだろうと、
はい、
いうことを考えた人が、もうその前に買ってたのと、
そうですね。
あとはアメリカの制度が変わって、そのタイミングで上がった。
はい。そうですね。
まあ、額面としては大きいですけどね。
確かに。
金額としては、そう、でかくなってるわけ。
金額としては、まあ、そうですね。1000万ぐらいのものが、まあ、1600、700、800ぐらい。はい。
そうですよね。そう、すごい上昇ではありますけどもね。
ま
あ、普通の商品ではなかなかない上昇なんですけど、
み
んな、
全然そうそう。
3倍だ、4倍だ、6倍だ、みたいな感じで、期待してたものとはちょっと違ったよ
って。違ってると。まあ、一応半減期後のその価格の上げ方が今までとは違って、今イレギュラーの動きをしてきたというのはあって、はい、まあ、それも含めて、例えば、ロバート清崎さんとかは、25万ドルから40万ドルとかって、はい、X でよくおっしゃってて、
は
いはい、あとアークインベストメントでしたっけ、キャッシーウッドさんっていう、はい、女性の CEO も、はい、はい、100万ドル、1億5000万とかを、2030年だったかな?2030年ぐらいまでには、それが行くんじゃないかっていうおっしゃったりしてる、肯定派の人いるじゃないですか。もうこの意見について、鹿さんはどうですか？その。
まあ、彼らはまあ、そういうものに関する、いわゆる天才の部類に属する人たちで、多分、最終的にはそこに行くと思います。そのあたりに行くと思います。 時期の問題はあると思うんですけれども、
うん
うん、
まあ、1ミリオンだとか、キャッシュ運動は行き着く最終のところは2ミリオン、1ビットコイン2ミリオン、きますか、3億超えですよ、
ね。3億。
まあ、3億超えっていうか、今だと3億切るぐらいですけれども、まあ、3億円前後。
はい、
そこに行き着くよっていうか、まあ、天才の、アメリカ人はそう言ってるわけですけれども、
うん、
ただ、行き着き方とか、は、もう今までのような、急激に6倍だ、4倍だっていうような形ではなくなるだろうっていう見方を私はしてます。
つまり、少しずつ少しずつ上がっていくってことですか？
はい、はい、そう思います。で、従来、結構、バッと急激に上がって、で、66% ぐらい下がる。3歩進んで2歩下がれっていう動きをよく話してたんですけれども、今回、夏合宿ってやったんですけど、夏合宿の際には、3歩進んで2歩下がれになんないかもしれないよってい いう話を初めてしました。
へ、はいはいはい、それは2歩も下がらないかもっていう意味ですか？
そうですね、うん。で、3歩の進み方は、まあ、いずれ3歩に達するのかもしれないですけれども、
うんうん、
従来みたいに、急に、ぼーっと上がって、そこのレベルに達したかと思うと、まあ、その後下がりっていくっていう、そんな感じにもならないんじゃないかと。
なるほど。まあそこもじゃあちょっと変わってくるかもっていうところを。
そうですね。
まあ予測は、予測っていうか考えてられるわけですね。
はい。はい、
うん、
まあ一番大きな理由っていうのは、アメリカの市場での動きなんだろうと思うんですけれども、
うん、
従来は、まあ、そうですね、個人投資家レベルとかそういうような、まあ人の中で、いわゆるクジラって言われる人たちが、市場を主導して動かしてきた。
はい。
いうような形だったのが、今、ビットコイン ETF が、まあ、認められて以降、そこを、そんな、従来のクジラが動かせないような、
うん、
レベルで、まあ、金融の大手が参入してきていると。
はいはいはいはい。クジラの影響力が下がったっておっしゃってましたね。
そうですね。
うん、
で、その ETF を発行している企業とか、その周辺の、まあ、証券会社とかそういうところになると思うんですけれども、うん、はどうなのかっていうと、株式やなんかと同じように、いや、またはコモディティやなんかと同じように、市場に、参加してくる。例えば、どっかで業績ははっきりさせなくちゃいけない。どんどん上がっていくから一切ビットコインの売買はしないで買うだけっていうわけには多分、機関投資家である以上いかないだろうと。
はいはいはい。
逆に、投げ売りをして、ガクンと価格を意図的に、落とす仕組みを使うかっていうと、そういう、大手金融機関である以上、そういうことは、基本的に会社の中でも、やらないってことになってる。
うん。
逆に買い支えたりするのかもしれない。
はいはいはい。
そうなると、まあ非常に動き方が、モデレートになる。
うん。
まあ穏やかになっていくっていう。
はいはいはいはい。
それが今の、動き方なんじゃないかなっていう気がします。
だからその動き方がガラッと変わるってことですよね、それは。
そうですね。
やっぱりそういう変化が、まあ、今まで通りにはいかないっていう可能性が出てきているっていうことなので、はい、まあ、やっぱりそういうところをタイムリーに、こう皆さんに情報インプットしてもらうっていうのも、すごい重要になってくるっていうところですよね。
はい。
そういう意味では、副業アカデミーの仮想通貨の講座は、
はい。
鹿さんがそういう常に最新情報をインプットしつつ、うん、受講生の皆さんにシェアして
はい。
いくので、まあ、それを鹿さん自身がどう考えているかっていうのも、つい、プラスで、皆さんシェアしていくので。
う
ん。はい。まあ、そういった、こう、はい、なんていうんですか、こう、新しい情報とか、
はい。
変化を常に情報を吸収するっていう意味でもね、副業アカデミーの講座に、入っておいてもらうのはお役に立てるかなっていう、
うん。
価値はそこにあるかなとは思うんですけどね。
はい。
改めて。
はい、
うん。
このポッドキャストにも何回か出演していただいてますので、その時その時のお話をされてましたが、うん、初めは、なんか、いろんなコインを選んでもいいよっていう話があって、
はい、
ある時にもうビットコイン一択ですっていう話になって、
はい、
で、また、そういう感じで新しく変わってるんでしょうか？
まあ、基本はビットコイン。で、暗号資産、暗号通貨への投資っていうのは、まあ、極論すれば、どれだけ保有するビットコインの量を増やすことができるかっていうことになると、
うんうんうん。
ただし、まあ、そこに対して、まあ、バランスを取るっていう意味だと、イーサリアムへの投資はありかなと。
うんうんうん
2対1ぐらいとか、まあ、半々でもいいとは思うんですけれども、そのぐらいまではイーサリアムありかなっていう。イーサリアム持ってるメリットって、イーサリアムの場合だと、ステーキング報酬っていうのがあるんですね。
はいはいはい。
要は、まあ、普通の人だと、預けとくと、その預けたものを、から、まあ、利息的に生み出される報酬。
うん。
まあ、ステーキングっていう取引の承認に、使う、身分を証明するための数量として、取引所なんかが、それをステーキングに使っていいですか？いいですよっていうと、取引所がそれを使って、取引承認のプロセスに入って、
はい。
で、まあ、マイニングですね。その報酬をいただく、うん。それを分配していただくっていうような形で、報酬がもらえる。まあ、うん、ビットコインはないんですけど、イーサリアムあるんで。
なるほど。
ですから、まあ、ビットコインとイーサリアムで持ってるのがバランスが取れてる。
うん、
で、その他の通貨って、従来は投資してもいいですよっていうような形で、考えてました。でも今は、はい、まあ、ほんのトップ10ぐらいまでの間で考えた方が無難かなと。銘柄的に極論をすればビットコイン、イーサリアム、リップル、BNB、ソラーナ、ここまででもいいんじゃないかっていう気がします。
なるほど、なるほど。
で、その延長線上で、かっては入門セミナーなどで、IEO への参加っていうのは資産を増やしていく方法だっていう話をしてたんですけれども。
はい。
もう IEO もオワコンだっていう話を最近ではしてます。
変わってきた。
なるほど。変わってますね。はいはいはい。
はい。
なるほど。まあ常にこういうふうに変わっていくってことですよね。
はい。
うん。
まあ金融機関の考え方が大きく影響するようになってきた。っていうのと、
うんうんうん、
それから、バイナンスが、IEO をほとんどもう扱わなくなった。っていうのが、もう一つ。で、その理由を考えてみると、まあ、もう、飽和するぐらいいろんな、通貨が出て、ほとんどの機能が、もうカバーされてる。何らかのプロジェクトで。
うん、
そこに付け加えるようなものって、あんのかなって思うぐらい。
なるほど、なるほど。
うん、もう、ある程度揃ってると。
そうですね。そこで何か画期的な新しいものが追加されるかっていうと、なんとなくそんな書くことないんじゃないのってみんな思ってると思う。
うん、
そうすると、そこに飛びつかなくなるっていうことなんだろうと思うんですけど。
なるほど。こういう最新情報が講座では得られるっていうのはとても有益ですね。う
ん、
はい、
まあ、これが一番価値があるかもしれませんね。はい。まあ、ですので、まずまず、
はい。
副業アカデミーのね、ホームページからセミナースケジュール見ていただくとですね、
はい。
仮想通貨の無料オンラインセミナー出てますので、 まずそちらご覧いただいたご参加いただいたら、その場でも志賀さんにも質疑応答できますし、
はい。
あと、その、講座もね、どんな講座やってるかっていうご案内もさせていただきますけど、
はい。はい、
まず無料セミナーご参加いただければなと思っております。
はい。はい。よろしくお願いします。志賀さん、4回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
志賀剛史と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。